キャスト番組ラジオジです。毎週日曜放送中、30代おじさん初心者3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事、恋愛、サブカルチャーから身近にあったバコ話などを和気あいあいと話しています。司会の佐山です。
宮山です。
坂です。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、今日はですね、3人で、新宿にちょっと来てるんですけれども、
はい、
はい、
すぐ来た俺新宿、
はい、
ちょっと喋ってたけど、
うん、
あんまこう特に東口っていうかさ、
うん、歌舞伎町、
そこっちは来ないなと思って、
うんうん、昔なんか宮本さん新宿になんか住んでる感じの最高的な感じの
時代があったよね。前はそう、24時間のうち20時間ぐらい歌舞伎町いたけど
若い頃よく歌舞伎町行ったらなんかして宮本さんいるみたいな、
うん、もう寝泊まりしてるぐらい
でこの前来たのは収録の時か、
あ
なんか来たよね、この歌舞伎町の、
あの裏のあのなんだっけ、特撮バーだっけ、
うん、
に行ったよね。
そうだね、前そうそうそう、あのここ来て歌舞伎町来て、その後あのゴールデン街の横にあるさ、
うん、
特撮カフェみたいなところに
行った。あ、そうそうそうそう、
すげえべしゃりの立つマスターがいてさ
面白いですよね。
面白かった、面白かった
すげえ意気投合してたけどね
今日はね、ちょっとあのそれに関連したね、
はい、
特集ということでちょっとあの集まっていただいたんですけども、あの今ですね、まあ、今というかだいぶちょっとなってちょっと終わりかけぐらいな感じがあるんですけど、うん、あの話題の映画、あのシン・ゴジラ。
そうだね、はい、もうだいぶ経ってるよね
だいぶ経ってる、だいぶ経ってるんだけど、うん、全然あの客はね、
うん、
まあ、すごい入ってるというか、
あ、今も
今も、
ロングラン。
そうなんですよ。で今日本当はね、あの見ようと思って、あのここでね、4D 映画があるから、
うん、はい、
それと撮ろうと思ったら、
はい、
速攻で完売で撮れなくて、
も
うだしょうがないからちょっと通常券でっていう感じ、通常券ももうかなり多分満席だと思うんだ
よ。
へー、これもあれですよ、あの我が家の嫁ラジオで行け枠ですよ行きたいな行きたいなっていうのはずっとあって、嫁をずっと話したんだけど。
ちなみに2人とも見て初見ですか？
はい、
私はシン・ゴジラってやってるねっていうぐらい話題なんだ
なるほどなるほど、
うん、全く分かんない。
ああ、分かりました、
そんなに人気なのっていう、
うん、まあ人気なんですよ、うん、ちょっとじゃあまあね、今日はゴジラ特集で行くんですけど、その前にちょっと先にあのお便りだけね、あの先にちょっとご紹介したいと思います。
はい、
はい、はい、というのはあの、まあ、ツイッターにね、あのちょっといろいろ意見いただいてるというのは、この間ね、ストリップ特集やったじゃないですか。
はい、
であの時にあのラブセレブシャープさんという方にからいろいろネタ提供いただいて、
うん、
そうですね、かなりプロの方ですよね。
プロの方ですよね
プロストリッパーですよね
プロストリッパー違う
で、はい、その後放送したらですね、ツイッターすげえ連投していただいたんで、ちょっと一連ちょっとご紹介したいと思いますんで。
はい。
はい。
はい、
で、まずですね、まあ、放送多分聞いた直後だと思うんですけども、ハイネーションなお三方、紹介した回を実感、ようこそこちら側の世界へ。スト感激はアイドルのライブを見に行く感覚で OK。そして私は無償に劇場に行きたくなる心だ。
あ、
うん、
スト感激。いや、略してね。
で、あと、あの、ラブメイトの回ね、タカさんが。
はぁ、あ、はぁはぁ。
やったじゃないですか。
はいはい、はい。すごく不評だったですね。あなたから。
私
ね、
磯
山さんから、
ね。私だけで。って思ったんですけど、うん、結構ね、聞いた方は、
うん、
なんかすごい評判が、なんか良かったみたいで、ラブセレブシャープさんね、
うん、
ただいまラブメイト会を、聴取完了、血のあずみをチョイスするとはお目が高い。びっくりマーク2つ。
よかった！
血のあずみは血のあずみという、稀有な才能なんです。
はい。そうなんです。あのね、二人がびっくりするぐらいリアクションが薄かったから。
あ、我々は知らなかったからね、ありますけど。
うん、よかった。
ああ、なんか、刺さったらしいです、
ね。ありがとうございます。
で、慎吾くんがね、
は
あ、ツイートしてくれて、
う
ん。ラブメイト2016面白かったですよ。自分も関わりかった、関わりたかったです。 伊佐山 P の期待している無名で光ってる人を紹介できるメディアチェックしておきます。
新馬さんはすごいよ。
本当に知らないんだよね。
Google か慎吾か。
そうだ、そうだ、次来年は慎吾くんをちょっと慎吾くんと高さんもそれぞれちょっと
そうだね、
うん、それでいくと慎吾くんとラブさんっていう。
それぞれジャンルの違うところからちょっとご紹介いただけるかもね。で、さっきの篠あずみさんね、ラブセブンシャープさんが、うん、篠あずみさんはおばさん扱い、虐げられる、恥ずかしめられる、そんなシチュエーションでさらに輝くのです。ぜひ一見を。
本当にぜひ一見をしていただけると分かってもらえると思いますよ。
ちょっと年上の人の、
年上の人の役が多いけど、そこまでじゃないんだよね。うん、俺らなんかよりはもちろん全然下。
あ
20代後半だったんじゃない。
あ、そうなんだ。うん、なんか熟女者っぽい感じのね。
そう
あれだった
けど。いわば、もたいまさこ的な。
どういうこと
わかんない。
まあ、で、あとですね、なんだっけ、武田鉄矢先生の、相談を書いたじゃないですか。で、あの時にお酒を、
ああ、はい、
アル中どうするかみたいな話が。
やめられないんですっていう、
お便
りをうちがいただいたやつ。
そうそうそう。で、あの時にまずい酒ってあるよねみたいな話をしたと思うんですけど、で、聞きながらツイート、一人で飲んでても寂しくない一人酒、そのうまさが分かるようになったのはここ1、2年、やっと大人になってきたと。
うん。
で、あとですね、これ何の話題だったのかな。確かにやり始めると止まらなくなる。だから私はパイパイチンコ、上級者や。いやね、私は上級者、これ何の話だったのかな。これ何の話だったかな。あ、あれだ、脱毛のやつだ。毛が毛深いっていう。毛深い
と申
されてる話っていう。
血芸うんぬんの話。
そう、血芸うんぬんで、宮本達さんが、ブラジリアンマックス。
ブラジリアンマックス。
ああ、脱毛ね。するっていうやつか。
すごいね。パイパイチンコらしいですね。
パイパイチンコ。
パイパ
イパンか。パイパンチンコ。
パイパイチンコ。
パイパイチンコって
言ったら。すごい、風俗
なんだ。小学生っぽい
やつ。パイパイズリってことだよね。
そうそう。
パイパンね。
俺も昔やったことあるよ。似てんだよな、生えてきたとかね。
ああ
。バリカンを買って、自分でさ、ブーンって髪の毛自分でセルフでやったら、もう他ねえ感じになるわけよ。で、脇毛剃ってさ。
でもだよ、カミソリで剃るのとバリカンで剃るのちょい違うじゃん。
うん、
バリカンって残るじゃん。
うん、残る残る。
剣山みたいなことになるね。
そうそう。で、それで結局残っちゃうから、剃ったの。いきなり剃れないじゃん。
ああ、なるほど。
まず、下処理をして。
はいはいはい。
下処理。なるほど。で、宮本さんが、なんだっけ、紙テープあったじゃないですか。紙テープ
シュー。ストリップで、こう、シャーって投げるやつ。
そうそうそう。で、あれがシューって巻くけど、あれ何なんだろうみたいな。
ボビンみたいなやつね。
そうそうそう。あれに対して、ラブセレブシャンさんがね、
さすが。
回答を。あれはね、電池式のシェーバーなんですよ。刃を外して特殊な金具を装着したの。リボンをくるくるするあれね。
へぇ、あ、そういうこと。
シェーバーは電池式がマスト。数千で買える安価なのがベスト。特殊な金具は手先が器用なファンの誰かが作ってるざます。
へぇ、ヒゲ剃り
みたいね。
を改造したんだ。
だって。
確かに大きさ的にはちょうどいいのか。ちょうどなんだ。
何を持ってるんだ、
あとポラロイドね。
はい。
ポラロイド、ポラロイドか
ポラサービス。
はい。話だったじゃないですか。ポラロイドを、ね、お姉さんが最後ね、撮ってくれた話だけど、その週にお姉さんに入るのかどうなのかな、みたいな話もなかった
ん
だけど、ポラロイドはね、全部劇場の収入なんですよ。お姉さんは基本入らないの。ポラの売り上げは人気把握のバロメーター。いっぱい売り上げがあるお姉さんは、またその劇場に呼ばれると。
あ、そうなんだ。
そういうことらしいですね。
なんか、だんだんラブさん、お姉言葉になってきて
る。原文を読んで。
はい、
演出じゃない。
このまま読んでます。
そうなんだ。
ことらしいです。
じゃあ、呼ばれる、呼ばれないっていうのがあるんだね。
ああ、そう
か。その劇場に。
だからその、
ああ、そうか、そうか。
ほら、なんかいろんな劇場回ってるみたいな、漫画でもなんか、
うんうんうん、
多分そういうことなんじゃないかな。
なんかほら、漫画の中ではさ、
うん、
出演者っていうの、うん、踊り子さんが不足みたいなことを言ってたけど、
うんうん、
それでも、なお人気がある人しか出れないわけだね。
ああ、
そうなんだね。
そうね。
そういうことなんだね。
結構その、
そりゃそうだよね。
この前、ロック座行って、ロック座の所属ですって言っている俺が一押ししてた女性も、
うん、
もうツイッターとかで逐一してくれるんだけど、結構ね、暗記して、この前も横浜行ったりとか、あと年2回、あと残りここやってますよっていう情報をくれるんで、
ああ
、どこで見に行こうかな、みたいな。
営業メールかなんか来るの？
営業メールがツイッターだよ。
すごいね。チェックしますね。
フリーで出てる情報こっちからキャッチして
る、ね。
ああ、なるほど。そんな感じの、ちょっと一連の、あのね、あの、お返事いただいたので。
はい。
はい。まあ、ありがとうございました。
ありがとうございます。
は
い、
あの、ぜひね、あの、またちょっと、うん、あの、細かい情報ありましたら、
はい、
でいただけたら、タカさんが喜ぶと思うので。
もう、そう、早速ね、早速じゃない、早々にね、うん、第2回、行こうじゃないか。
うん。ポラロイド感。
ポラロイド感。
そうですよ、ポラロイド感ね。
せ
っかく新宿いるしね。
ここは
そういえば、新宿ニューアート。
ニューアートは、皆さんなんか、単語覚えてますね。
僕も見てますよ。
なるほど。宮本さんこそあれだよ、あの、外に出てる情報を自分からキャッチして。
そう。
SNS を活用するわけ
だから。あ、そうだね。
そうなんですよね。
リアル情報。
はい。
わかりました。じゃあ、ちょっとまあ、本題にね、入りたいと思います。はい。ということで、今日はですね、まあ、一応ゴジラ一連についてちょっとね、やろうかなと思うので、で前半はですね、新ゴジラを見る前に、
はい、
まあ、一応ゴジラって歴史が長いわけじゃないですか。
はい。
いや、その昔のゴジラを見ると、今回見る新ゴジラがより深く理解できる。ということで、ちょっとゴジラ。
最近このパターンはお気に入りですか？
そうですね。
何かやるときに、まずは準備編みたいな。
理解度が深まるから、話
し深められ
る
し、
多分みんな、なんかこの間ね、今回これやろうと思ったのも、うん、中野さんにね、
うん、
ちょっとこの間ちょっと反応聞いたら、中野さんが今回ちょっと、本当は呼びしてちょっと時間合わなかったってことなんだけど、
うん、
この歴史編は面白いの。
一連？
この一連の。だからちょっとじゃあ次回ゴジラやるから期待しますってなんかお返事いただいたので、
はい、
ちょっとやってみようかなという感じで、ご用意してきました。
はい。
で、はい。でね、私も本当ね、この1ヶ月間ずーっとゴジラのこと考えてて、本当なんかゴジラで卒論書こうかなって言われたんですすげえ面白い。
何から卒論
そうね。
本当。
この支配からの卒論。
この支配から卒業って。今日出して卒業っていう。もうね、だからね、このゴジラ、今回語るために映画ね、関連する映画を15本ぐらい見てきました、本
当に。おぉ。そうな
る
んだ。
うん。いや、もっともっと本当にいっぱいあるんだけど、
うん、
この前ね、ゴジラやるにあたってね、ゴジラってものすごいコアな本いっぱいいるんですよ。
はい。
だから、ちょっとあんま迂闊なこと語れねえなっていうか、なんか、ね、この間前、エヴァンゲリオンだときにちょっと軽く炎上したみたいな感じに、
なめんなって
。そう、感じなんかもしれないから、なるべく正確にちゃんとね、誠実に対応しようと思って、ちょっと、まあ、やってきたところがありますんで。
はい、
で、まあ、ゴジラね、ちょっと今、画面に映しますけれども、はい。ちょっと新ゴジラのね、今回ビジュアルがちょっと出てますけど、まあ、ゴジラ、まあ、第1回目は、初代ゴジラについて、ちょっとお話ししたいと思います。で、まあ、今日ね、事前にちょっとメール出しておいたんですけど、初代ゴジラちょっとよかったら見といてくださいって言って、
うん、
どうです？
すごいね、前日のさ、昨日の夜のさ、
そうですね、まあ、普通に会議のね、
うん、
あれみたいだけど、結論から言うと、はい、借りてきました。
あ
再生しました。
お
寝ました。疲れてて。
まあすいませんね、難しいですね。まあ、
でもそのトライね、
まあ、
すごい気持ちが。
ありがたいですよ。
でも一応、
はい、
ね、と思って早送り再生をして、とりあえずゴジラが出てくるところまでは見た。
ああ、
ゴジラが出てきた。と思って寝ちゃった。 もうね、ちょっとね、最近ちょっと疲れてて。
まあ、
ちょっと
9月はね、みんな仕事忙しいから。うん。何だったんですか？
見ておりません。
あ、おりませんか。ああ、そっか。
見たかったんだけどね、見ておれず、見てこれず。
そうか。
古い映像だとね、あるのかないのかわかんないけど、
うん、
その、オンラインで済ませたいときに、うん、あんのかなと思って調べるか調べないかぐらいで終わっちゃいました。
ああ、うん、やべえな、どうしようかな。まあ、なんとかちょっとこなしますじゃん。
まあまあまあまあ
まあ。まあ、初代ゴジラ、宮尾さんじゃちょっと軽く見たと思うんですけど、うん、まあ一応ね、これ作られたのが、まあ、1954年。
はい、54年
そう、
そんな古いの？
あのね、僕レンタルビデオ行った時に、うん、なくてゴジラが、うんうんうん、どこあんだろうなと思って、キッズコーナーがあって、
うんうん、
仮面ライダーとかの並びで特撮っていうところにあって、で、多分今これやってるからかな、うん、全部だなさ、こう、ゴジラが。の一番左があって、すごい、そう。もうめっちゃ古いよ、パッケージとか。
DVD？
DVD、DVD。
だよね、
うん、
今ちょうど Hulu でね、これに合わせて全作品が無料で公
開。マジかあ、そ う, そう契約してるのに。
だって俺、高さんだから当然チェックしてるのかなって思ってたんだけど。
言って。いや、もうすいませんね。
俺、このためだけに Hulu 今回契約したもん。古いゴジラをチェックするためだけに。まあ、要は昭和29年だから、うん、戦後まだ9年っていうね。
はいはい。
本当に戦後間もない頃に。うん、作られたっていう作品なんですよ。で、まあ、この、まあ、半世紀以上ね、もう経ってるということで、まあ、その怪獣映画。で、まあ、これがね、まあ、当時、まあ、新しかったのが、まあ、演技者が、まあ、ぬいぐるみ、
うん、
あの、着ぐるみですよね、
うん。
に入って演じてるっていう手法が、まあ、主体となってるっていう。で、まあ、これ以降、日本の特撮映画とかテレビ特撮っていうのは、このぬいぐるみを着るっていうのが主流になったっていう。う
ん、今までは、その人形を作って置いてるだけだから動きがないとかそういうこと。
なんで、コマドリアニメみたいなさ。
なるほどね。
ハリーハウゼンっていう人が有名なんだけど、うん、まあそういうコマ撮りで、NHK なんかだとね、今でもやったりするけどさ、
うんうんうん、
曲テレビとか、うん。まあそういうのが、もう中に人が入っちゃうっていうね。
うん。
のでやったっていう。まあそれも予算の問題で、当時、その日本でそのコマ撮りで、チクチクチクチクチクやるの大変だったから、
うんうん、
でもうその人が入っちゃえっていう感じだったのが、まあ、発想としてはあったりはするんだけど。
うん。
で、まあ、怪獣や怪獣同士の格闘に合わず逃げ回る住民とか攻防する軍隊とのが関われるっていうのが、まあ、結構好評を得たってことですよね。
うん、
だパッケージは全部見たんだよ、見てくれて。
あ
このすげえやった、20ラインアップかな。
あそうな
の。20以上あるかな。ぶわっと見て、まあ、すごい中にはさ、もうただの何とか対何とかだけでぶわって何十ラインアップあるんだけど、はっきり言って超かわいい。目が大きくて、なんか、動物的で、これ、怖いかって
。いや、でもね、当時もそういう声ってちょっとあったんですよ。
そうなの。やや可愛い。
そうそうそうそう。
頭身がさ、うん、なんつうの、顔、やっぱ顔大きいからさ、なんていうの、うん、サザエさんぐらいの頭身なんだよ。四頭身っていうの、
うん。
頭が大きいし、目も大きいから、比較的子供みたいな感じなんだね。ムキムキマッチョのファーって感じよりは、
うん、
なんかゴジラちゃん来たみたいな、今もあったのよ、
うん、それはやっぱり着ぐるみというかそので着ているからそういうフォルムになったり
なってるのもまあ多少あるとは思うんだけど、まあでも、うん、まあそうね、
そう DVD のほらパッケージのさ、裏とかにさ、
うん、
劇中のほらカットが載ってるじゃん、
うん、
で戦ってるところで見ると、
うんうん、
あなんかまあ振り返ってみればだけどなんかそんな印象、可愛いような印象を受けちゃったよね。
そうそう。まあでもゴジラはね、まあなんていうか、もう日本を代表するキャラクターというか、
はい、
まあ、世界的に認知されてる、まあ本当にキャラクターということで、
うん、
日本のみならずね、まあ、海外でもやっぱ人気なんですよ。で、それが、まあこの間、海外版ゴジラなんかも公開されたけど、
うん、
ハリウッドウォークオブフェイムっていうね、こうありますけど、ハリウッドに有名人とかいろんなキャラ、ね、有名なキャラクターの手形とか足形とか、
はいはい、
名前が書いてある、ロードがあるんだけど、
はい、
でそこに、まあ、日本のキャラクターとして唯一、う
ん、ゴジラの 手形。
そう。では、ね、こういうゴジラっていうのが載ってるっていうの
日本のキャラクターで唯一なんだ。
唯一ですね。
他は、これって俳優じゃなくてキャラクターベースなの？
いや、俳優ベースなんだけど、うん、キャラクターとして乗ってるのも何人かいるんだけど、
スパイダーマンとかそういうことね。
そういう感じもね。
でも俳優の手形だか足形だかが並んでるストリートみたいなのが。
あ、もう別にあるよね。これは、その有名な、なんていうか、認知されたキャラとして、で、俳優だと、まあ、ミュネトシロとかぐらいしかいないんだけど、あと2人ぐらい。あのマコイアーモツとかそういうそのまあちょっと有名な日本の海外で有名な日本の俳優が3人だけだから4人目の俳優ということにゴジラが、
じゃあドラえもんスーパーマリオとかそういう日本のものはない
ない。
ゴ
ジラまあうんまあそうね、うん、ってことです、うんうん、でまあなんといってもこれですよね、初代ゴジラ今回ちょっと見てないってことなんですけど。はい、あの当時のゴジラのポスターですね、これね、はい、
このポスターの右下に今映ってる人は高島兄弟の弟みたいな顔しますけど、
あーね、有名な今回なんで映画を見てねえんだっていうのが、ね、この人がさ、ね、今回の、まあ、あのこの新ゴジラに通じるキーキャラクターというか重要人物の平田あの、明彦っていうね、人が演じた、あの、セルザ博士っていう人なんだけど。
あ、繋がってるんだ、話が。
繋がってないんだけど、あの、非常にね、あの、キーとなるキャラクターではあるんですよ。
はい。
で、なんで俺が今回初代ゴジラ見てきて、初代ゴジラ見てきてって言ったのは、うん、あの、今回の新ゴジラがね、うん、まあ、庵野監督は、とにかく、あの、初代ゴジラに近づけたいんだ。うん、っていう思いで、新ゴジラ今回作ったっていう、話をしてるんですよ。
なるほど。うん、じゃあ、そこを見とくと、これから見たら、
う
ん、ああこれこれっていうのがあるってこと
だね。そう。
なるほど。
あ見るべきですな。でもそういうってことは、その後20シリーズってタイトルぐらい、うん、その数が並んでる中で、結構その初代からすると、ずいぶん変わっちゃいましたって。
だいぶ変わった。いろんな波がね、ある。あのもう本当にあの監督とか、うん、あの作り手とか、あと時代の空気によって、いろんなこうゴジラが。いるんですよね。で、まあ中でもでもそれはもうゴジラの自爆、初代ゴジラの自爆ってのがあって、
はい、
みんな初代ゴジラにやっぱコンプレックスを持ってて、あまりにもこの1作目の完成度が高かったから、だからもうなんとかしてこれに近づけようとか、いろんな方法を取ったんだけど、やっぱあの庵野秀明曰く、もうあまりにも1作目が完璧すぎたから、他の作品もね、みんなその自爆から逃れられてないと。で、その最初の作品を超えることは、それを作った人ですら無理だろうみたいな話をしてるぐらいなものなんですよ。で、まあ、それは何でかって言ったら、まあ、結局ゴジラしか出てこないっていう映画ってのが、うん、まあ、後に一作あるんだけど、ほぼこれだけなんだよ
ね。VS メカゴジラとかそういう。
そう。で、まあ、ゴジラのね、もうこの発想の元にね、まあ作られるちょっと経緯話なんですけど、あの元になった、あの事件ってのがね、うん、あります。
うん、
まあ、これ、わかります？
これはあの、なんだっけ、あの、第八福竜丸みたいな、
第5ですね。
あの、右に干渉を着て、
そう。
水爆実験に起爆した。
そう、
これがほら、夢の島で
見たね。そうですね。1950年、まあ当時ね、ビキニ環礁でアメリカが核実験を行って、うん、で、まあこの核実験と、あとその、このビキニ環礁での実験によって被爆してしまった、
はい、
この第五福竜丸っていう日本の漁船があるんだけど、うん、で、まあその被爆事件がちょっと社会問題になっていたと。
うんうん、
で、まあこの実験を行ったことで、まあその周辺のね、マーシャル諸島でも高レベルの被害とか出ちゃってしてて、で、まあ、これに着想を得た、プロデューサーの田中智之っていう、まあ、すごい、このゴジラシリーズの、まあ、プロデューサーがいるんだけど、まあ、その人が、ビキニ環礁に、眠る恐竜が水爆実験の影響で目を覚まして日本を襲うという特撮映画の企画を立てるんだと。ことなんですよね。で、この時点での、企画の仮タイトルは、海底2万マイルという、から来た大怪獣っていう。名前だった。
ジュールベル的な
感じだったんですよね。で、まあ、ゴジラの身長大体50メーターぐらい。
はあ、
当時。
はい。50メーター。
うん。今回のちなみに新ゴジラ120メーターぐらいなのかな。
倍。
うん、そうなんです。で当時、だから、ネットとかで最近、当時のゴジラが今の日本に現れたってめっちゃちっちゃいっていうなんか、企画画像みたいなのがあったりするんだけど。
ああ、
そうか、タワーマンションとかだとタワーマンションに低いっていう。そうそう、
六本木にいたらすげえちっちゃいみたいな感じだけど、まあでも当時は、まあ、戦後間もないから低い建物しかないから、うん、もう超巨大というか、
そうだ、踏み潰し街を不駐輪にしていく感じだね。
そうそう、う
んうんうん、そう、曲がり角を曲がるゴジラあんまりないもんね。
確かに、
そうだな。
でも、まあ、うん、でまあやっぱその家具の落とし子、あの人間が生み出した恐怖の象徴として書かれたから、まあ、あのゴジラのいわゆるデザインがあるじゃないですか。
はい、
で、まあ、あれっていうのは、まあ、初めね、ゴジラの頭ってのは、うん、あのスケッチ、この感じでね、書かれたんですよ。
怖
っ！うわ。
なんていうん
ですか。横から見たら、その、いわゆるキノコ雲的な、
そうそうそうそう、
正面から、真正面から見たら、原爆のキノコ雲を、
うん、
こう彷彿させるような感じで、
うん、そうそうそう、
横から見ると怖い人。
そう、まあ最終的にはちょっと違うデザインだったんだけど、うん、今回のシン・ゴジラはこれを元にしています。
お
ー、
だからあのちょっと顔の形が違うんだ
よね、今までのゴジラとは。
そうそうそうそう、
うんうん
うん、キノコ雲の形を今回はしているということですね。で、まあ、この前代未聞の企画にですね、まあ、挑み本企画は、まあ、G 作品という、まあ、極秘裏に進められるようになったということで、で、原作、まあ、その企画に対して、原作作家の加山茂さんという方が、原作小説を書いて、で、それに対してシナリオ風にする作業が進められて、印刷、台本が、まあ、できたという感じなんですけど、ただ、ここでですね、ちょっと一個ですね、見てもらいたい、ポスターなんですけど。
はい。
はい。
これ。
原爆怪獣現る。
原始怪獣現る。
原始怪獣か。
はい。これですね。1953年に制作された、ユージン・ルーリー監督によるモノクロの特撮怪獣映画。
はい。
なんですよ。
うん。
うん。
で、これですね。うん、水爆実験で蘇った怪獣がニューヨークの街を破壊し、していくっていうね。
うん。
感じの映画なんですけど、
はい、
まあ、ゴジラ以前に作られてる映画で、
あ、ゴジラ以前に作られてる、
そうそう、
うん、
あれと思って、
およってなる
よ、ね、あれってなるでしょ、うん、で、で、まあ実際こんな感じなんですよ、
お
お、
兄弟、兄弟映画、
で、
これなんかあれだね、ミニチュア感がすごいあるね。
これはあれですね、レイハ、そのさっき言ったレイ・ハリーハウゼンっていうね、海外の特撮監督の有名な人が、
はい、
こう実際コマ撮りアニメというかあれで動かしてるやつで、
うん、
で、なんかこいつなんか似てんなと思ったんで、
うん、
うん、
うん、おお、
これ、うん、これはいわゆるあれですね、ゴジラ、海外版ゴジラ、
うん、
2000年頃ですから、
はいはい、
こっちは完全にこう、あれだね、ティラノザウルスっていうか、
ティラノザウルス、
ジュラシックパーク
みたいな、ジュラシックパークみたいな、
うん、そう、非常に不評だった海外版ゴジラ、
そうなんだ、
当時は、うん、要はいわゆるもゴジラがモンスターパニック映画になってしまったっていうことでね、
うん、
で、で、この絵、あまりにもこれが不評だから、うん、なんでこんなふ、ね、このゴジラこのことにしたんだみたいなところね、
うん、
すごい詰められたら、その監督のローランド・エメリが、あれはこの原始怪獣を見るリメイクなんだよ。これね、ネームバリューの問題からゴジラってタイトルに したんだみたいな、皮肉をなんかね、言ってるんだけど、でも実際ね、アイディアの着想があったっていうことは、日本のゴジラの監督も認めてるんだよね。
うん。
うん、この原始怪獣現る。
つまり、ちょっとそこパクってんじゃねえかってことだよね。
ギャグが実際あるんだけど、
うん、
まあただね、当時はこの原子力によって何かモンスターが生み出されるみたいな映画ってのはたくさんあったんですよ。でその中の一つだったんだよね、
うん、
でまあ実際こういう原子怪獣とラジオっていう原子爆弾によって生み出されたこの怪獣みたいなのが出てくる映画が、はい、まあ、こういう映画が当時は結構、まあ、ありましたよっていうのはあるわけですよ。
うんうん、
で、まあ、ちょっと今回本当はここでちょっとみんなにこんな初代ゴジラみたいな感想を聞こうと思ったんだけど、ちょっと見てないっていうか、話どんな話か知ってます？その内容とかって。
怪獣が出てきて終了したっ
知ってる範囲のことで言うと、なんか、 冒頭にその水爆の場面が出てくるんだよ。
ああ、そうそう。
水爆
の
面
が、まあ、光がパパパパパって。
で、あって、で、とにかく原因不明の、うん、天変地異みたいなのが起きて、うん、なんだなんだっていうので、こう、うん、世の中の人たちが、うん、騒いでると、うん。で、そしたら、ゴジラが突如やってきて、うん、で、街を蹂躙していくっていう、うん、でそこに対して多分だけど、うん、ゴジラを倒すべく、うん、なんかここも見てないよ、うん、なんか記憶とかになっていくと軍隊とかが出てって、うん、ゴジラに対しては戦車で対抗するとか、うん、そういうことがあって、うん、あとは不思議なことが起きて
平和になるいや、宮本さん前半しか見たいから、うん、前半はまたまあ大体あって、
うん、
要はまあゴジラが来て東京を蹂躙するっていうこと自体はそこまでなんだけど、
そうだ、うん、あれだよ、東京タワーをおるんだよ
え、そうな
の、
あれ違ったな、分かって違うかも、
まあ、電波塔ってね、で、電波塔でアナウンサーが、あー、皆さんさようならって言って、ね、うん、トサッチは死ん
だ、東京タワーまだないかないよな、多分ないよな、そらないなオリンピックの年だもんね、
日的の東方会館がぶっ壊されるっていうのがね、あったりするけど、そうか、確かに、うん、で、要は前半は、そのゴジラが、うん、本当に東京を蹂躙するっていうことになるんですけど、うん、後半っていうのは全然違う展開になるんですよ、うん、それ何かって言ったら、要は人間ドラマがほとんど中心になる、
はあ、
へぇ、
うん、で、最終的にゴジラはね、倒されるんですよ、実は、
うん、
人間に、
そうそうそうそう、それはなんでかって言ったら、さっきほら、顔がさ、ケロイドで立たれたポスターに映ってた、うん、みたいな片面を艦隊にしてると、はい、あの人は芹沢博士っていうね、
はい、
人がキーキャラクター出てくるけど、その人はずっとその、なんだろう、自分の中で実際引きこもって、うん、その秘密の実験をしてるっていう設定で出てくるのね、
はい、
主人公が宝田明でいて、うん、でその恋人に高知桃子っていうね、役者さんがやってる、うん、恵美子さんって人がいて、うん、で、あとそのもう一人博士の、その芹沢博士って出てくるんだけど、うん、で、この3人のドラマになってくるんだよ、
はい、
で、その芹沢博士っていうのは実はそのオキシジェンデストロイヤーっていうね、
うん、
ちょっと聞いたことあるかもしれないけど、超兵器を開発してて、
はい、
これだったらゴジラ倒せるんじゃないかって、
うん、
兵器を開発してる、だけどこれは危険だから使わせないっていうふうに言ってるんだけど、うん、あまりにもゴジラが踏み潰してさ、ひどい惨状に、使わせてくれって言って、セルザー博士がそのオキシジェンデストロイヤーを使ってゴジラを倒すっていう、
うん、
話になってくるんですよ、
うん、
で、そのオキシジェンデストロイヤーっていうのはどういうものかって言ったら、要は原爆よりすごい兵器、
うん
うん、ってことなんで、
うん、
要は水中の酸素を全部破壊しちゃうっていう、
はあ、中性子爆弾みたいな、
ああ
分かんないけど、そういうのね、
うん、だから要はもう地球を滅ぼせるぐらいのものすごい兵器を実は作ってしまったっていう、
うん、
でそれで最後ゴジラを倒すっていう話になってくるんですよ、
はい、
で、これどういうことかって言ったら、要はそのセルザー博士はもう自分は汚れてる人間なんだと、で、そういう人間がね、もう世に ここに出るべきじゃないし、そういうことに関わるべきじゃないって、あとこういうものをね、世に出しちゃったら、それをね、世界中に使われちゃうからね、これは使っちゃいけない、秘密なんだっていうか、その、なんつうの、技術なんだって言って、ずっとこもってんだけど、その、あまりのその惨状と、あとその、ここに恋愛ドラマがちょっと入ってくるんだけど、うん、実はそのシェルザー博士は、その、なんだ、その、コーチモンゴっていうヒロインのことが、と婚約者だったんだけど、うん、自分からその人と別れて離れちゃって、で自分でその実験をしてみたいなことがあるわけ、うん、それはなんでかっつったら、
うん、
実はそのおそらくなんだけど、セルザー博士っていうのはその戦時中にさ、
うん、
なんだっつその実験兵器というか、要は ABC 兵器の B のところだよね、バイオロジカル兵器の、うん、おそらく研究をしてて、うん、それでその人を殺す、そういう兵器を使って人を殺してしまった、でそういう兵器を作ってしまったっていう、その戦争に対する呵責みたいなのがあって、うん、だから俺はもう世に出てはいけない人間なんだっていうものがあったんだ、うん、だけどその兵器を使ってゴジラを倒すんだけど、そのゴジラと一緒に結局そのオキシンデストロイヤーを使って自分も最後一緒に死んじゃうっていう話になってるんですよね、
うん、
っていうのが
な
っていう話になってるんですよ、
うん、
で、まあ結構そういう人間ドラマみたいな、その深いテーマみたいなのがゴジラ、初代ゴジラにはあるから、結構みんなこれに憧れるというかみたいなのがあるけど、
確かにイメージないな。パニック映画ジェラシックパークとか、
そうそうそうそう。
ああいうイメージです。だからそんなに見たいとも、今まで見てくることもなかった。
みんなあの、あれでしょ、なんか モンスター映画みたいな。
そう、うん。
なんだけど、実はもうずーっとなんか、かなり人間ドラマに。で前半なんかもうゴジラが来るんだけど、国会でゴジラに対してどうやって対応するのかみたいなことが、永遠と会議が繰り返されるみたいなシーンがあったりとかして、うん、で実はゴジラが出てる時間って意外と短いみたいな、あったりするっていうのが、まあ結構新しかったっていうのがあるんですよね、うんうん。で、ここでなんですけど、ゴジラって言えば、ゴジラのクリエイターって誰と思い出します？
おぎり出さないとまずいっすよ。俺まずい今。
あ、
ま
じで。
何にも思いつかないんだけど。
あ、本当。
どうしたらいいか。
全くアンテナ反応しない
です。あ、そう
っ
すか。
うん、昔あられちゃんに出てきてたよ。
あられちゃんね。鳥山明が。
鳥山明がよく出て
た。それは
鳥山明。
ちょっと後の話したんですよ。鳥山明ゴジラの大ファン。
よく出て、あられちゃんよく出てきてた。
あの、まあ、要はゴジラを作った人って誰なのみたいな話。
だって、ほら、あられちゃんのとこ行ってガッチャンだってさ、ガフェラとゴジラを足して2で割ったじゃん。ガジラちゃんでしょ。
あ、そうそうそうそう。そうそうそう。
セーフ。よし、よし、それ聞いてた。
まあ、要はさ、ゴジラとかさ、特撮って言えばさ、
特撮といえば、
そうそう。
つぶらや、
そうそう。
つぶらや英二さん。
つぶらや英二さん。
はい。
そう。なんか、多分まあ、そんなに知られてることでもないとは思うんだけど、ゴジラといえば、なんか、つぶらやさんっていうイメージが多分、一般的にはそっちの方が強いと思うんだよね。その、特撮とか、そういうイメージだと。
つぶらやプロって、あれウルトラマン。
ウルトラマンの。
そうそうそう。
あれ、確かね、この50のやつのつぶらやさんやってるんだよね。
そうそう。
俺さ、パッケージ見たっすじゃん。パッケージで、あれ、クレジットだけ見てたんだよ。さっき、あ、つぶらやエイジさんなんだと思ったの。だから、もうイメージじゃないよ。たまたま最近知った情報。
ああ、そう。そうそう。だから、まあ、ちょっと、ね、まあ、特撮ファンの界隈なのかもしれないんだけど、まあ、結構、いわゆるね、そのゴジラのクリエイターって言えば、つぶらやエイジっていうイメージが。確かに、まあ、つぶらやさんは、今回のゴジラで、
はい、
その年のゴジラで特撮監督をやってるんだけど、でも海外だと実は全然評価が違うんですよっていう話をちょっとお話したいんですよ。
はい。
で、っていうのが、ですね、ちょっと今回持ってきた本があるんだけど、これね、本題を読んだけど、本題しろ無冠の巨匠っていうね、本があるんですよ。
はい、
でこれに2年ぐらい前に刊行されたやつで、ちょっと話題になったんですけど、
はい、
これ要は、ゴジラの初代の監督である本田石郎さんっていう方がいらっしゃって、
は
い、で、その人に対して書いた本なのね。
はい、
で、まあ、これ、先生博士。これ、ちょっとパッと見て何なのって思うと思うんですけど、黒い画面に今クレジットがちょっとね、出てるんですけど、
はい、
これは何かというとですね、このパシフィックリムっていう映画、知ってます？
はいはい。
おー、うん。見てはないけど。
ここで伊沢さんに熱く。
そうそうそう。ロボット映画。
うん。
ね。
楽しいぞっていうこと
で。そうそう。で、これの映画の一番最後にエンドクレジットとして、この映画っていうのは、モンスターマスターの、レイ・ハリーハウゼンと本田石郎に捧ぐっていう拳銃が捧げられてるんです
よ。この映画監督のリスペクト。
そうそうそう。
先。
そうそうそう。この怪獣ロボット映画っていうのは、この本田石郎に刺さるために作りましたよっていう、
はい、
まあ、最後、拳銃が出るんだけど、
うん、
これ、どういうことかって言ったら、この本田石郎さんっていうのは、海外だと、黒沢明とか、溝口健二、宮崎駿、大須康弘とか、そういう巨匠と同じような感じで語られてるんですよ。
へぇ、ちなみに、ゴジラ以外何撮ってんの？
たくさん撮ってるんだけど、
うん、
ラノンとかモスラとか、
装置系をいっぱい撮ってるんだ。
要は特撮映画はもう昭和のゴジラシリーズっていうの大半というのは本田さんが作ってる。
うん、
で、ゴジラ以外の SF 映画もたくさん撮ってる人なのね。
あ、モスラってモスラ単品でも映画になって
る
の？
あ、なってるね。
なってるよ。
そうなんだ。
うん。あの、だってほら、歌歌ってる女の子。
そうそう。
ちなみに、モスラ、あれ？
歌っちゃいけないけどね。
ちなみにそのモスラの歌も作詞したのもこんな感じ。なってするわけよ。で、この方が本田石子さんなんですけど、
はい、
で、ちなみに、このね、
はい、
この間公開、去年かな、おととしか公開された、この、はい、新しいやつで言うと、こちら。
はい、
で、このか中で、マタナ剣が出てるじゃないですか。
映ってますね、今、ポスター
に。で、この渡辺剣の役の名前は、芹、
はい、
沢石郎博士。
はい、
これはさっき出てた芹沢博士って初代ゴジラの芹沢博士と本田石郎の石郎を組み合わせてなってるんですよ、
はい、
で渡辺謙は実はこの本田石郎のこと知らなくて、え、何これ石郎の文字入りみたいなこと言ったらそのゴジラ映画に出てた佐野史郎にめちゃめちゃキレられたっていうなんかエピソードがあるぐらい、はい、そのかあのゴジラフリークには本田石郎はすごくこう神様というような感じで評価されてるし、はい、海外ではもうゴジラといえば本田石郎っていうイメージになってるんだね、
はい、
じゃあなんで日本でそんなに有名じゃないの円谷さんよりみたいな話があって、うん、でこれはビジネス上の実は問題で、
はい、
いわゆるその円谷プロダクションというのがあるじゃないですか、
はい、
で東宝もそうなんだけどその当時本田石郎さんって東宝の社員だった
あそういうことね
だからほら青色発行大王と同じ話で、
うん、
要はで、しかも本田さんってのはすごくね、謙虚な方だったから、
うん、
いやー、ゴジラってみんなで作ったんですよ。僕一人じゃないですよ、みたいな感じの、すごい謙虚な方だったから、うん、あんまりそういうことを表立って言わなかった。で、うん、そうしたら、いずれにかも東宝が東宝、ゴジラは東宝のもの、ゴジラは円谷のもの、みたいな感じのイメージをどんどん宣伝したり、そういう関連も出したりするみたいな感じになっちゃって、
うん、
本田石郎監督が亡くなった時も、あ、ゴジラ作った人ね、ぐらいの評価しか、あんまりされなかったんだけど、
うん、
それをこの、本を書いた、キルロシテ傑作さんっていうね、評論家の方と、町山智弘さんっていう、
はい、
映画評論家の方が、うん、本田石郎監督のことをもう一回再評価しようじゃないか。実は世界では、本田石郎監督ってのはものすごい有名な、黒沢明と同じぐらいの有名な人なんですよって、評価をしようっていう話になってるんですよ。
はいはい、
で、なんで、じゃあ、本田石郎監督ってのは海外で評価されてるのかっていう話があるんだけど、
うん、
いわゆる、映画作家って言葉があるじゃないですか。
映画作家？
そうそうそう。映画監督じゃなくて、映画作家って言葉があるんだけど、
うん、
映画作家って何かというと、要はその作家、映画の作家性を、作家性を持った映画監督ってことが、うん、あるんだよ。で、まあ何が違うのっていう話だと思うんだけど、
はい、
要はその映画を見れば、ああ、もうこれはもう、例えばスピルバーグの映画ね、みたいなさ。あ、これはもうヒッチコックの映画ね、みたいな。すごくその色が出てるというか、みたいな話があるんだけど、でもなんかその定義って結構曖昧じゃないっていう感じがしないなとか。
まあ曖昧
だよね。曖昧だよね。なんかその、別に見たところでなんかさ、わかんないです
よ。スピルバーグっぽさってなんだって定義しなさいって言われたら、難しいよねってことでしょ、
う
ん、
そうそうそうそうそう。
うん、3歳児でも理解できるとか、多分そういうようなことを並べていったりとかす、することは難しいってことだよね。
そうそうそう。
ヒッチコックだったら本人が出てるとかそういう。
そうそう、必ずこのモチーフが出てれば。
なんか嫌な気分になる
みたいなさ。
そうそう、嫌ですね。
ことってわかんないよね、みたいな話があると思うんだけど。でもこれがね、実はちょっと定義されてることがあって、
うん、
フランスのね、カレードゥキシネマっていう、まあ、有名な、まあ、日本で言えば、その、なんか、キネマ旬報みたいな映画雑誌があるんで、
はい。
彼の権威がある。で、そこがね、映画作家の定義っていうのを出してるんですよ。
はい。
で、それは何かって言ったら、いわゆる最終編集権。
はい、
ファイナルカットっていうやつですね、うん、
はい、
これを持ってるか持ってないかっていう話、
は
あ、つまり映画を一般的にリリースする前に、
はい、
この映画はこういう風なカットとこれで出しますよっていう最終的な号を監督が持ってるか持ってないかっていう、
プロデューサーとかね、その制作会社とか
以外があるんだ。監督以外は大半なの？
一般的にはプロデューサーが持ってる。
だってほらディレクターズカット版っていうのはよく出るじゃん。それはほら、うん、映画の制作会社の指示のもと、はい、制作されるんだけど、監督が、いやー、俺本当はこうだったんだよねっていうので、
はいはいはいはい、
ディレクターズカット版っての出すよね。
うん、そうそうそう。うん、で、ハリウッドはもうほぼ監督は持ってなくて、
うん、
今、ハリウッド映画なんか、先に最後観客に見せて、観客の反応を見て、いや、それをその、うん、結末変えちゃったりとかするから。
へぇー。
まあ、ショービジネス。
うん、
その、 何か誰かのアートじゃないっていうことなんじゃないの。
そうそうそう、うん、で、でハリウッドだと持ってる監督、そのファイナルカット権を持ってる監督ってのは本当に数少なくて、うん、ヒッチコック、うん、ジョン・フォード、ハワード・ホークスとか、まあ、そういう昔の監督は持って、うん、で今だとスピルバーグ、イーストウッド、エム・ナイト・シャマンとかリドリー・スコットとか、まあ、本当そのぐらい数える程度しかいないっていう、うん、で日本だとタケシぐらいっていう、ことなんですよ。でこの本田監督っていうのはこのファイナルカット権持ってた、うん、で当時黒澤明もファイナルカット権持ってなかった。だけど本田監督だけは持ってたのよ、うん、でこれは何でかっつったら、うん、あの要は特撮映画だから、うん、特撮映画って結構特殊なジャンルじゃないですか、うん、だから本編も見なきゃいけないし特撮も見なきゃいけないから、うん、そういう意味で全体的に見れるのは本田監督しかいなかった。だから最終的に5を出せるのは本田監督しかできなかったっていうのも背景としてはあるんだけど、
うん、
だから本田監督っていうのはこの特撮映画でこのゴジラシリーズ以外に他にもいろんな映画をいっぱい撮ってるんだけど、そこにはで結構ね本田監督のやっぱ個性っていうのはすごく出てるから、あの特撮ファンっていうのはこれをもう一回評価したいっていう気持ちがちょっとあるっていうのがあるんですよね、
うん、ちょっと話を蒸し返していい、
うん、
さっきさゴジラシリーズはいっぱい作られてますが、うん、ものすごいいろんなバラバラですよねって話があったけど、
うん、
その全てがこの本田監督が作ったの。なんでその本田さんのシリーズなのに、
うん、
ゴジラ対メカゴジラだとかモスラだとかいろんなバリエーションがあって、
うん、
だってあったさっきの話と、うん、今の話がこう結びつかないんだけど、
だからその本田監督ってのは、うん、まあ、途中で亡くなられてるわけなんだけど、
うん、
あのこれちょっと後半の話にちょっと次の話につなげるんだけど、
うん、
ゴジラってのは3期に分かれてて、
うん、
昭和ゴジラシリーズと平成ゴジラシリーズと、あと2000年以降のミレニアムシリーズってのが分かれてるのね、
うん、
で、本田監督ってのは主にこの昭和シリーズの中で、うん、担当された方なわけですよ、
うん、
で、まあ、そこにテーマとかで時代性とかいろいろ反映されるから、うん、いろんなものがあったりするんだけど、うん、ただ最終的にこの映画をこれでいこうっていうふうに、いう編集権を持っていたのが本田監督だけだったっていう、
うん、
他の映画に関しては一般的な映画と同じようなそういう意味では作り方をされてるっていうのがあってはあったんだよ、
うん、
昭和ゴジラのシリーズはそんなにブレてない。
そういう意味で本田監督、その中でも本田監督が、監督したものに関しては、やっぱ本田監督らしさが結構出てるっていうふうには一般的に言われてるっていう、なんだっけ、さっきほらちょっとパクってんじゃねえかギャグみたいなさ、話があったじゃないですか。で、もちろんね、その、なんですよ、本田監督がゴジラっていうのは、まあ、作ったんだけど、でも、他にもいろんな映画があって、それはかなゴジラ自体もそもそも原作があるわけよ。加山茂さんという人が書いた原作小説があるんだけど、うん、でもいろんな原作があっても、必ず本田監督やると、その本田監督らしさになるっていうのは、それがやっぱ作家性があるんじゃないかっていう、評価があるってことなんですよね。で、まあその中でちょっとね、例を出したいのが、これゴジラ以外の本田監督の作品があって、
はい、
これ地球防衛軍っていうね、
はい、
今回ちょっとシンゴジラでこの地球防衛軍の曲が今回使われてますけど、
あ、
当時こういう映画があったんですよ。で、これ何かって言ったら、ですね、1957年に公開されたんだけど、うん、ミステリアンっていうね、
うん、
火星と木星の間に、あったと言われる大光惑星から来た異星人が地球に侵略しに来るっていう、
はい、
話で、
は
い、で、このミステリアンっていうのがね、まあどんな感じかって言ったら、まあこういう感じですね。
あー、戦隊物でいうところの味方側のなんかヘルメット
みたいな、うん、まあ、うん、ちょっとびっくりするぐらい当時って、あ、これ宇宙人なのみたいな感じなんですけど、
うん、
これ何が似てんなみたいなね、うん、これいわゆる放射線の防護服で、これ、印象の管理長がちょっと来てますけど、まあ、ちょっと、まあ、そういう感じで、で、これ何かって言ったら、このミステロイドから来たミステリアンっていうのは、自分の母性が核兵器で滅ぼされてしまって、で、そこから、なんていうの、こういう、核兵器の後遺症がこう、その成人に蔓延しちゃって、で、それで地球に侵略しに来るっていう設定があるわけよ。
はい、
で、そこに対して地球側の方から、対外交渉するんだけど、そこでまあやっぱ博士が出てきて、で、その博士が、むしろちょっとミステリアン側にちょっと感情移入しちゃうみたいな話があって、
うん、
これって実はちょっと、モチーフを変えてることで、基本設定はほとんどゴジラと同じなんだよ。そういう意味で、やっぱ、とてもこうテーマとしては似てるっていう。で、これをまあミステリアンなんか、バッと開けたらなんかケロイドみたいな感じになってるっていう。もうこれもさっきの 芹沢博士のちょっとみたいな感じがあるよね、
うん
うん、みたいな感じなんですよ。で、あとあの、その、独自の、やっぱ、なんつうの、色っていうのは、やっぱゴジラっていうものがなんで海外から評価されたかって言ったら、うん、そのゴジラの機能だよ。
機能？
機能。
ほう。
ゴジラの必殺技って何すか？
口から放射能を吐く。
そう。
ほう。
これがやっぱね、あの、新しいっていうふうに言われたんですよね。今までモモスター映画とかさっきやったみたいにあったんだけど、うん、基本的にはその、マシを破壊しまくるみたいな。
基本的には、フィジカルアプローチだよね。殴ったり踏んだり。
そうそうそう。バーって、バーバーバーぶっ壊すみたいな、そういう感じだったのが、そうじゃなくて、ぬおっと出てきて、で、しかもその、なんつう、背中、その、放射能の、原爆みたいなものっていう設定だから、後ろの背びれがこう、ビリビリって光って、パワーをチャージして、で、放射能回みたいな、そのビーム状のものを吐くっていうのが、それがもう新しいっていう、やっぱ評価だった。だこういうオリジナル性を与えたっていうのも、やっぱ本田監督がすごいっていう、
なるほど、
言われたっていうことなんですよ。
うん、
まあ、なので、やっぱ、その後ね、本田監督というのは、監督を引退というかしてからは、サブ監督みたいな感じになって、黒沢監督の、なんつうか、補助監督みたいなことをずっとやってたんで、
は
あ、で黒沢、夢とかさ、晩年のやつには、ずっとその、演出法というかサブ監督みたいな感じでずっとついてたんだけど、
はい、
で夢には、まあ、マーティン・スコセッシなんかもね出てるんだけどさ、でマーティン・スコセッシはもう本田監督の大ファンだから、ミスター本田どこだってこうサインしてくれみたいな感じで会いに行ったりとかするぐらい、もう海外ではやっぱすごく評価されてるっていうのがちょっと、まあ、ゴジラの話で、まあ、非常にこの本田監督を知るとゴジラのその根底に隠れたテーマっていうのが分かりますよっていう、
なるほど、
まあ、一連の話でした。
はい、
全く知らない話でした。
うん。俺もまあ今回調べて、ちょっと分かるところなんだけどね。
はい、
なので、ちょっとこの本題後ろ向かう巨匠はね、非常にこれ面白いので、まあ、よかったらちょっとね、読んでみたら面白いですよっていう。
なるほど、
ね。
まあ、ここまでがちょっと第1点目っていう感じですね。
はい。
はい。
はい。いかがでしたでしょうか。
いや、今日のあれは、いつになく面白かったですか。
あ、面白かった。
知らない知識ね。
そうそう
そう。
そ
うですね。
はい。
で、やっぱね、今回のシン・ゴジラ、後で見てもらえば分かるんだけど、この本田監督の作品に対するリスペクトとかがすごく入ってるんで、
はい、
ちょっと見た後に解説しますけど、
はい、
ちょっとこれを知るとね、
はい、
もうちょっと深みがありますよ。というところで、ちょっと一言もございます。
はい。
はい。ということで、こちら、ということで、
はい。
また続きます。
はい。